ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
さあ始まりました、妖怪百鬼ラジオ最終回でございます。今日はですね、なんとですね、最終回を盛り上げるためにゲストの方が来てくれてます。もう早速自己紹介してもらいましょう。ゲストのですね、声優の宮崎凛さんです。
はじめまして、今回呼んでいただいてありがとうございます。
いやいや、もう絶対思ってないでしょ。
いや思ってますよ。何ですかそれ。
絶対思ってないでしょ。
本当に思ってない。だって最終回ですよ。
最終回、あのね、もうね、気分で決めてますから、最終回とかね。でももうね、115回かな。
すごい名前じゃないですか。
そうなん、2年ちょっとぐらいやってまして、だから結構やってましたよ。
その中で結構来られた方いるんですか。
ゲストはね、初めの頃はね、結構ね、スケジュールに余裕があったんで、そもそもアニメジャパンで公開収録したやつとかを、撮って流してたんですよ。
なるほど。
でアニメジャパンで、あのだからゲスト呼んで、事務所の先輩とか、はい、いろんなモデルさんとか、声優さんとか呼んでやってたんですけど、それをそのまま続けていこうということになって、まあ、妖怪系のクリエイターさん、まあ、天狗アートさんっていう方ですとか、
はい、
いろいろね、あのお呼びしたんですよ。で最後はあの檜田先生とかね、宮崎さんとか、ドラマ CD がね最近出るんで、それでお呼びしようかなと思ったんです。まあ、スケジュールの都合があったのが宮崎さんだけだったっていうね。
檜田先生残念です。
檜田先生はもうツイッター見ていただければ、まあ、察していただけると思いますんでね。ツイッター見ていただく、そんな感じで、まあ、いろんなゲスト呼んでたんですけども、ありがたいなと思ってます。基本一人で喋ってるんで。
なるほど。
今日はね、楽しくて仕方がない。
人がいるから、
多分だから今マイクのバランスがね、おかしい。内田さんの声がめっちゃでかいってなってるんで、
ちょっと内田さん静かにしましょうか。
はい、ちょっと寄ってください宮崎さん。
じゃあ私寄ります。
マイク、
はいはい、
寄るというか、普通でいい。僕ちょっと離れますんで。本当にね、いつも一人なんで突っ込む人もいないんですよ。だからもう自分でね、そんなことねえよなみたいなね、突っ込んでね、盛り上げてるっていう、そういう感じでやってるんでね。
内田さん、はい、いつもテンション高いですもんね。
いや低いですよ、いつも。
いや、そんなことないでしょ。
あの、ほんとこれオープニングで今日人が来てくれたんで、内田さんにね、切り込んでいただきたいんですけど、
はい、
いつもね、喋らないんで自分のことは、あんまりそういうね。
あ、そうなんですか。
そうですよ。趣味とかは話しますけど、自分がそのパーソナリティ的なものはね、結局あんまり見えてないと思うんですよ。
なるほど。じゃあ今日は いろいろ内田さんのことを聞くと。
そう、だからテンション高いってよく言われるんですけど、
はい、
逆に一人の時にテンション、まあ収録してたらテンション上げますけど、一、人の時には低いですよ、当たり前ですけど。
もう結構オンとオフの切り替え激しい人みたいな感じですか。
そうですよ。っていうか切り替え激しいのが、普通じゃないっていうか、家に帰って誰も家にいないのに、ただいまって帰って、よしテレビ見るぞとかってやついないでしょ。
いない。それは、それは寂しいですね。
だからみんなね、家では暗いっすよ。
でもそれで外にいる時に上げてるっていうのが偉いなと思って。私結構常にあの普通の冷静な感じで行く人間
なんで。いやいやいや、それはねケースバイケースですよ。僕もお堅い仕事の時はもう本当に、あ、そうなんですねなんつってね。そうそうそう、
ちょっと声色も優しく変わるんですね。
いや、ありがとうございます。それでは、次の議題に移りたいと思いますなんつってね。全然違いますよ、キャラクターが。
で、私の紹介全然しなかったです
よ。なんだっけ、宮崎さんなんで来たんだっけみたいになってる。
いや、今回あの呼んでいただいたのが、
そう、ドラマ CD の告知も書いてなんですが、宮崎兄さんちょっと自己紹介を。
はい、
はい、
ワイスプロダクションというところで声優をやらせていただいております宮崎凛と申します。内田さんとはですね、あの以前妖怪の朗読会をやってらっしゃったところ で、
そ、 うです、ね、
そこで私もやりたいって言ったのをきっかけに、
まあ、理由がなんかひどかったよね、理由がね。
え、そうでした。
なんか、いやいや、ちょっと無理にリアクション大きくしなくていい
です。いや、
え、そうでしたっつって。
え、何の話。
そんなリアクション取ったことないじゃないですか。
いや、そんなことないです。
いやいや、
なんですか。
あの、確か、
はい、
初対面の時に京都出身ですみたいに言ってたんで、はいはいはい、で慶応出身なんですよね、慶応大学。 それ言っていいんですか。
まあまあ、
公式に
いいですよ。
だから才女だなと思って、
はい、
で京都出身だから多分妖怪好きだろうっていうので、妖怪
好き。そんな適当な理由なんですか。
そうですよ。だって羅生門があんだよ、だって京都は。
いやもうないじゃないですか。
もうないけど、ラジオモンの跡地があるだけだけど、
はい、
もういっぱい伝承があるわけだから、
まあそうですね、
で聞いたらなんか好きですって言ってたんで、
うん、
これは聞かないとみたいな。本当にね、妖怪好きってね、女子が多いんですよ。
まあなんかこう不思議なものに惹かれるっていうのはありますよね。
お前らが不思議だよって俺言いたいですけど、お前らが不思議じゃねえかっつって、ちょっと今コーヒーフロート飲んでるんですけどいやだから、
はい、
朗読会を5回ぐらい去年の夏までやらせていただいて、
はい、
そっからまあ CD の制作とか、うん、アイドルユニットとかやってたんで、そっちが忙しくなったんで1回今お休みになってるんですけど、うん、女の子めっちゃ出るんですよ、
うん、
でもそれ女の子しか出さないわけじゃなくて、女の子が多いんですよね。
内田さんが声かけやすいのは女の子なんじゃない？
違う違う違う違う違うで、妖怪好きですって言ってくる人がもう女子なの。
で、
最後に5回目やった時に男子を、うん、もう男子とやりたいということになって男子出てもらったんだけど、うん、
それ見に行かせてもらいました。
あんま妖怪好きじゃないんだよねやっぱりな。
あーそうなんですね。
そうなんですよ。だから
へー
なんかね、見えないものを信じる的なものとか、あの占い信じるみたいなのがね、
うん、
男子はあまりないのかもしれない。
現実的ってことですか？
現実的な感じです、うん、で宮崎さんは今それで馴れ初めみたいなの、それいいんですよ。そんな、
ああそうです、
なんかどこで出会いましたとかそんなの、
はい、
今の宮崎さんの趣味とか、
今の私の趣味ですか？
そういうなんかね、こういうことをやっていきたいとか、新人ですからね言っても。
そうですね、
僕と同じ本当に完全な新人声優ですから、
はい、
どういうのやっていきたいとか、なんかそのなんか展望、あと妖怪は好きなんだよね。
妖怪好きです。
どういうのが好きですか？ちなみに
それはもう作品のお話していいんですか？
いやなんか全体的に妖怪に対しての
全体に妖怪に対して
イメージというか、
いやなんかその実在してないけどもしかしたらいるかもしれないっていうのがやっぱいいんですよ。
熱いね。
なんか私物語が好きなんですね
はいはいはい、熱いな意外と。
お話が、
はいはいはいはい、
お話が好きなんですよ、
うんうん、
で妖怪って、
うんうん、
どうとでもなるじゃないですか。
ちょっとどういうことですか？例えばどういうお話、例に挙げてほしいですね。
例、
例に挙げ、例示してほしい。
例示する、
はい、いや桃太郎だと鬼がとかそういう話でね、羅生門だと、まあ羅生門はね直接妖怪出てくる話でも全くないですけど、
うん、
この作品だとこうとか、ね、ないですか？
この作品だとこう、あの一つ、
はい、
あのこのなんだ公設百物語、
あ公設百物語ね、
まあ、すごい有名な京極夏彦さんのお話ですけど、
はい
は
い、
は本当は妖怪いるわけじゃないけど、
うんうんうん、
なんかこう人の念とか、
うん、
いろんな人間関係とか、まあ、
人の業とかね、
そうですね、
そういうものがね、
そういうものを妖怪という形を取らせてなんか説明するみたいな。
そうだね。だから京極先生とかもよく言ってますけど、うん、あの妖怪は概念だって言ってるんですけど、
はい、
だからまあ存在しなくてもそれがみんなが共通認識持ってて影響されたらもう妖怪だと思いますし、カッパって実際に遠野ではカッパ捕獲許可証とか発行してたりとか、
はい、
捕まえようみたいなやってるんですけど、いるかいないかはそんなに重要ではなくて、
そうですね、
それがだからキャラクターとして存在してるっていうのが重要だよね。で京極先生の作品はやっぱり事件とかね、人間のやったこの犯罪とかそういうのを妖怪の仕業にして丸く収めるっていうのが、
ね、
やっぱ公設百物語面白いところかなと思います。なんか
人間がいる限り妖怪がいるみたいな、
そうそう、
そういうところが素敵だなと思います
ね。だからこれね、
うん、
矛盾するんですけど、山の中に妖怪がいるイメージってあると思うんですよ、
うん、
ただ実際本当に妖怪の伝承が多いところって、はい、当たり前ですけど都市部とか人口が多いところなんですよね。人がいないとやっぱり話が広がらないっていうのもあるし、うん、こんなんがあったよとか、うん、あそこでこんな目にあったんだぜっていうのが、もともと怖い目にあったとか変な人がいたとかっていうのがキャラになったらもうそこから妖怪なんで、
うん、
だからあそこに行くとなんかいつもなんか袖を引かれたような 気分になるんだよとか、うん、っていうのがもうそれがなんかのキャラクターがやってるってなったところからやっぱり妖怪なんで、
うん、
先に怪奇現象があるんでそれをやっぱ伝える人がいないとね妖怪は ね広がらないんですよ。そうなんです。公設百物語いいですね。 というわけでね、宮崎さんもね、妖怪好きだということで、これからね、短い間ですけど妖怪トークに付き合っていただければと思うんですが、他何か言い残したことないですか？
他に言い残したこと、
オープニング終わらせますよ。
あ、じゃあ大丈夫です。
いや大丈夫で、そこなんかそこでなんかさ、ちょ一個だけみたいな、告知いいですかとかないんですか？
告知ですか、
はい、これちなみに10月31日から配信されますので、まあ、11月とかにあるのがあれば。
11月、
はい、
11月特にない
特にない
特にない。
今後の活動予定とかでいいですよ。
今後の活動予定は、まあ、
ツイッターやってるんでフォローしてくださいとかって、
じゃあそういうお話で
ですよね、
はい、
漢字とか伝えといた方がいいんじゃないですか。まあ、
そうですね、
サイトに載りますけど、宮崎
凛の凛っていう字がですね、まあ、めんどくさいと。
宮崎は普通の宮崎県の宮崎凛、
はい、そうです、はい、あの大の方で、
はい、凛の説明した方がいい。凛
が糸辺に、
はい、
輪っかの車輪の凛の右側ですね。
あ、ほうほうほう。あははは。どういう意味なのその凛
っていうの。ですね、すごい、あの
倫理の倫とは違うんだよね。
違います。
倫理の倫は人弁
だよ、なんですけど、
それが糸辺になってんだよね。
なんかおこがましいんですけど、
はい、
天使の言葉って言ったんですよ、倫って。
ちょ、何言ってるの分かんない。
あのリンゴってあの、
一体何が始まるんです
あ、ちょっとい
やいやいや、
誰さん出てこないですか。
ちょっと、どういうこと、天使の言葉、
あの天皇、
天皇、
偉い人、
あ
の
天使ってそういう意味の天使ね、エンジェルじゃなくて、
はい、
天の、
天の子供の、
まあ、まあでも天の使いでも別にいいわけだもんね。そう、天の子供的な、あ、偉い人の言葉っていう
って意味
なん
です。だからすごい言葉を大事にしたいっていうのと、はい、あとめちゃくちゃ漢字好きなんで私。
何なんすかそのアピール、漢字好きって。漢検とか取ってくださいよ。じゃあ、
え、じゃあ、いや、取
ってる、え、何級まで持って
る？2級ですけど。
いやいやいや、もっと頑張れよ。
11級と1級はおかしいんですって。本当に
俺マジでこれは本当めんどくさい内田さん出ますけど、
はい、
あの業界人でなんとか好きですってもう無意味だからね。ちゃんとした資格にしてないと。僕、内田さん妖怪検定上級だよ。
そうですね、
十何人しか持ってないんで世界で。でもそれぐらいいかないと、やっぱ漢検はねめっちゃ持ってる人いるけど、
そうですね、
漢検の一番難しいやつ持っといて、私漢字好きなんですって言えばあーってなるけど、
確かに
取ろうよ一番難しいやつ。だって慶応でしょ。
ちょっと頑張ろうかな。
慶応入る方が難しくない？
そうですかね。
俺入ったことないから分かんないから。
分かんない、
慶応大学は。
いや、で、そう一個だけ言い忘れてた、
はい、言いなさいよ、それを言いなさいよ。
いや、はい、で、漢字好きっていう話をしたじゃないですか、
はい、
と妖怪のコラボレーションをしているアニメがあったんですよ前に。
何すか。
それが天保異聞あやかしあやしっていうやつで、ボンズさん制作なんですけど、
全然俺それ見たことなくて。あやかしあやし、
あやかしあやし、なんかあの妖怪のように、
はい、
奇妙の奇、
奇怪の奇ね、奇妙の奇ね、
に侍の詩、
はい、
武士の詩ですね、
はい、
って書いてあやかしあやしって読むんですけど、
読めねえよ絶対。
そうですね、これがなんかその天保年間
をほうほうほうほう、
の時代背景にして、はい、なんか妖異っていう妖怪みたいなやつが出てきて、
はい、
そいつを漢字の力で倒すっていう、
倒すみたいな話なんだ。
そうなんですよ。
すごいじゃん。
すごい私の好きなものがコラボレーションしたみたいなアニメで、
はいはい、
それでさらに漢字が好きになりました。
それチェックした方がいいですか絶対。あやかしあやしは。
チェックしてください。
あやかしあやし、
はい、
妖怪ものほぼほぼチェックしてますんですけど、抜けてました。
いやなんか
やばい、申し訳ないです。
主人公が39歳なんで、はい、あんまりこの子供とか若い人には受けなかったかもしれないんですけど。
いやいや受けなかったって言うなよ。ボンズさん、いやボンズさん本当よろしくお願いします本当。いや大好きですボンズの作品っつって。
本当に
見てないんかい。
本当に面白いんですよ。
あやかしあやし。
それがすごい良かった。
あやかしあやし、いや、はい、ありがとうございます。あやかしあやし。
はい。
ぜひチェック
してください。
したいと思います。はい。妖怪雑記ラジオ。
名前って変換しづらくないですか。そんな時はこれ妖怪名 IME、 ウブメだってケウケゲンだって一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや
妖怪雑記ラジオ。
妖怪ニュースサイトヤミョー。
ここのコーナーではですね、はい、今キックスターターでお金を集めてるねアニメの企画昼夜伝というのをね紹介したいと思います。昼夜伝知ってますか？
はい、
知って
ます。実は知ってます私もそのあのツイッターで流れてきたのをシェアさせていただいて、
はい、ね、はいはいはい、はい、もうね、うん、昼夜伝に関してはもうかなり前からね僕も応援させていただいてますんで、うんうん、もうキャラクターにぬらりひょんが出てくるっていう時点でね、
あ、
もう応援するしか
ない。真の姿ですからね。
そう、妖怪ものなんですよ。でアニメであの主人公とか確か小林優さんとかがやる感じで、うん、もう若本さんとかもね出演される予定なので、そのアニメの企画がね、お金が集まったら、
うん、豪華声優陣を、
豪華声優陣で妖怪ものなんですよ。
ほうほうほう、
昼夜伝という
昼と夜の
伝える。あ、そうです、そうです、そうです、それで昼夜伝で、うん、なんかね昼の時間と夜の時間をかけて、
はい、
妖怪軍団と戦うみたいな、
うんうん、
正義の妖怪軍団みたいなあのボスが確かぬらりひょんで、敵側が三本五郎左衛門なのかな。
まずぬらりひょんさんはいい人、
いい人だったような気がする、うん、あの三本五郎左衛門と、ドアスレしたけど、伊能もののけの時に出てくる魔王がさ、二、うん、人いるんだけどライバル関係にある、なんか両方出てくるのか、なんかそのとにかくね妖怪軍団同士が、主人公だってあんま人間なんだけど、うん、ぶつかるみたいな話っぽいですよ。細かい話はねわからないんですけども、それで今10万ドル
10万ドル
10万ドルを集めようとしてると。
結構長くですよ、10万ドルって。
いくらですか10万ドルって。
10万ドルは、ゼロを2つ足すので、
はい、
100万、1000万、1200万
ぐらいですよね。だから1200万を集めると今 20% ぐらいに集まってるって。
お、順調なんじゃ
ん。順調なんか、でももうあと2週間ぐらいしかないので、
ほうほうほう、
2週間ぐらいで残り8割ぐらい集めないといけないんですよ。
始まってから
2週間ぐらい経ってんじゃない、大体1ヶ月ぐらいで。
じゃあ今半分ぐらいいかないとい
けない。いかないといけない。
なるほど。
まあ、でもギリギリでいくもん、大体キックスターターっておそらく瞬殺かギリギリで越すか多分どっちかだと思うんですよね。瞬殺の時はさ、リトルウィッチアカデミアってあるじゃない、アニメ。
はい、この間トリガー店行ってきたら、
そうそうそうそう、めっちゃ原画が飾ってある、はい、あの吉成さんの、吉成監督のやつなんだけど、うん、あれはもうアニメ未来で2013年のポンとこうあの第1話が公開されて、キックスターターで続き作りますよって募集したら、
そうだったんですね、
数時間で7000万ぐらい集まって、それで今公開とかあのされてたあの魔法仕掛けのパレードっていうのが作られたんですよね。
へえー、はい、そんな経緯があったんですね。
そうなんです、キックスターターで瞬殺だったんですけど、やっぱねキックスターターの絵がね、
うん、
てかあれは何がすごいって、1話まるっきり完成させて、うん、それでしかもアニメ未来に出展したやつでこう、う
ん、キックスターターこれの続き見たいですよね、
そうそう
みたいな、
やってるから、それは瞬殺だろうなって。しかも吉成監督だし、絵柄のインパクトがやっぱり大きいってもあって、外国人の方が相当やっぱ出資してたみたいで、それはすごかったんですけど、だから昼夜伝はね本当にあの今パイロットフィルムがあるんですけど、まあ1話丸ごと30分番組みたいなのがあるわけじゃないので、そこは本当にこれから頑張って集めないとなっていう感じですよ、お金を。はい、キックスターターで、だからもうこれ番組でも応援させていただいてますんで、やっぱ妖怪物はねとりあえず僕はもう全てもうおすすめしてますんで、
ほう、
はい、必ず。で話とかも多分いろいろ手こ入れしたり、あの作画も手こ入れしたり全然すると思うんで、うんうん、多分ねすごい作品になると思うんですよ。
そのキックスターター の、はい、あの紹介ページみたいなやつにそのパイロットフィルムがあるっておっしゃってたじゃないですか、
うん、はい、
それ見させてもらったんですけど、
はい、
すごい燃える展開でしたよ
ああいうの好きですか？
かっこいいと思って。
あ、いいですね、うん、だって若本さん出てたでしょ、完全に
出た、
もう完全にわかるよねそうです、そうです、うん、キックスターターで昼夜伝に出資、もうだって10万円ぐらい出してる人とかもいるもんね、一口で、ね、
いましたね、
うん、全然出していこうよ。だからね、アニメ好きだっていう人とか、あのアニメで子供に夢を与えたいんですっていう人はもう出していこうよ、お金を、
お金を
直接的な表現だけどなんかキックスターターでやりたい企画とかありますか、宮崎さんは。
キックスターターです、キックスターターっていう そのシステムを知ったのが最近だったんで。
マジ？
そう、
情弱すぎますよ。
すいません、
本当に本当にあのこの世の中ね、情報社会でね、いや、クラウドファンディングっていうのは知ってたでしょ、昔から。
いや、それは結構
最近知りました。それで一番有名なのがキックスターターですよ、多分世界的に、
うん、なんか最近聞くなと思って。
だからある一定額のお金が集まったら実際にお金出してもらって、はい、その企画を動かすっていう、うん、もう会社、株式会社とかがやってたようなシステムをもう個人レベルで企画ベースでできるっていう、うん、なんかだってエヴァンゲリオンのなんかね、月にロンギニスの槍を刺す、はい、あの企画とかいろいろあったじゃないですか。 あれキックスターター
ですよ。あ、そうなんですか。
確か、まあ、あれもクラウドファンディングですよ。だからああいうのが、
そうなんだ、
はい、
じゃあもういろんなことが自分発信でできる
ってことなんですね。企画が良ければですよ。
うん、
それじゃあ俺お金出すって。でお金出した人が例えば何万円出したら、例えばリトルウィッチアカデミアの時は、うん、まあ、ブルーレイとかが、まあ、あの公開と同時にまあほぼ送られてきてとか、ブルーレイとかそのいわゆる特典があるわけですよね、キックスターター。福屋のキックスターターとかもありますよ。
え、何するんです
か。超マニアックなレザーパンツとかを作ってるメーカーとかがもう一口5万とかで10万とかで、もうだって革のズボンってやっぱ5万とか10万とかするじゃない、うん、高いじゃん、うん、ほぼだから受注生産に近いんだけど、何人か集まったらあのそのちゃんとその製品を作りますよっていうので、それもめっちゃもう目標額少ないっていうか50口ぐらいで、まあ、50人だからこのレザーパンツ欲しい人がいれば製品化しますよみたいなのがあったりとか、小規模なところでは。
え、じゃあ内田さんは何かやりたいことあるんですか。
宮崎さん
ちょっと、いやいやいや、ちょっと私は今思いつかなかったんで。
羅生門作るとかどう。羅生
門、羅生門作る。
京都に今羅生門跡地しかないじゃん、京都に。
そうですね、
あの外れにね、京都の羅生門を復興させるみたいな、いくらぐらいかかるんだろうね。
そして自治体のなんかを取らなきゃいけないですね。
そうだよ、
かなりの大変な、
絶対面倒くさいよね。景観壊すとか言われるよ、ね、絶対京都だから。
そうですね、
何でもだからいいんですよ。だからでかい方がいいんですよ多分そういうのって。いやいや、普通の会社でできるじゃんみたいな、
うん、うん、
カップヌードルの新しい味が欲しいとか、いやそれ日清さんに任せろよみたいになるからさ
そうですね、
そういうのはダメなんですよね、やっぱり。
なんだろう、
だからアニメ作るとかやっぱ一番いいんじゃないですか、自主企画の。だから監督さんの名前一発でもうポンと、じゃあ誰誰監督が新作作るんでとか、あとゲームの、古いゲームのやっぱ続編とかって結構、シェンムーとかも今キックスターター系でああいうので話題になってますもんね。はい、
そうなんです。
僕はもうパリのシャンゼリゼ通りで百鬼夜行したいとか、うん、やっぱ妖怪系ですよね、はい、北極で百鬼夜行したいとか。
北極
そうそうそう。
え、それ死にません。雪女、
いやだからお化けは死なないよ、だから
あ、
お化けだから死なないけど、南極でなんかそういうのやるとか、そういうのがいいよね。
なるほど、
うん、33元堂っぽく妖怪が33元堂に並ぶとか意味わかんない。
それ面白いですね。
何でもいいんですよ。
なんですかね、みんなでこう絵になる感じ、
絵になる感じで、あのいつも思うのが、僕33元堂が好きなんですよ、京都出身だから言うんですけど、はい、話 100% ずれてるんですけどね、
はい、
あのゲームショーとかに行くと、
はい、
最後にコンパニオンさんがずらーっと一列に並ぶんですよ、 あのいろんな企業ブースの、はい、それを見てもう33元堂だといつも思っていて、
あれをみんな仏像になっちゃった感じ
です。そう、あれを、いや正直服も似てるからさ、服が似てるじゃん、同じ企業だったら同じユニフォームじゃん。だからあれを3列ぐらいにして、もうなんか33元堂になってほしい、本当に綺麗に1列だからさ、まだならないけど、まあ、2列になる時もあるんだけ ど、もう50人ぐらいいる時はそのコンパニオンさんがめっちゃ多い時もあるからさ、33元堂企画をやりたいですよね、むしろ。
夢が膨らみますね。
いや意味わかんないまあでも妖怪系はね、あのクールジャパンの筆頭みたいなところがあるんで、企画通りやすいと思いますよ、うん、はい、というわけであの話ずれましたけど、昼夜伝ぜひ皆さんチェックして出資してください。 Hey man, give me money。
妖怪キャッチラジオ。